はい、阿弥陀仏の本願続きですね、
はい、
今日は何願でしたっけ。
31願
ですね。31願は国土生生の願、国土生生、綺麗なところじゃないですよ。綺麗にするんです。
綺麗にするんか。
綺麗なところじゃなくて、その綺麗なところがあるわけじゃないんですよ。ここを綺麗にするんです。国土って言ったらですよ。仏様が現れた世界のことで、全知識が説法している場所なんです。ね。
綺麗にするんだね。
そう、皆さんの意識が変わって綺麗にするんです。皆さんね、誤解しちゃいけませんよ。ああ、私は綺麗なところに行くんだわとか、ね、
ヘッチケマンでしたところね。
ね、そうじゃなくて、皆さんが自分の生活している場所を綺麗にしていくんですよ。ね、これは国土生生ですね。国土生生の願、たとえ我仏を縁に国土生生にして皆ことごとく十方一切の無量無種不可思議の諸仏世界を照見すること、なおし妙境にその面像を見るがごとくならん、もし叱らずば生学を取らし、ですね。ですね、どういう意味かというと、私が仏になりましたならば国土生生にして、国土生生にしてっていうのは国土を、清らかに、してみせますと。国土っていうのは全知識が説法している場所っていうことです、ね、その説法が あまりにもこうね、やっぱ阿弥陀仏の力がね強くかかって、いるためにですね、仏法を聞いた人がその心の汚れが取れて清らかな状態を保つことができるってことです。清らかな状態が保てるってことですね。まあ、それまではですね、寺はてるてるみちみち曇るとね、家に着いたら雨風じゃん。仏法を聞いてるときは、そうですね、そうですね、ってね、こういうふうに聞いていた人、ね。だけど、聞き終わるとね、だんだんだんだん汚れていくと。そして、気がついたらね、真っ黒な心になっていると。ね。
そう。
ところが、全知識の力がついてくると、その、清らかになっている時間がだんだんと長くなってくるってことです、ね、聴聞して次の聴聞まで清らかな状態が保たれていたら国土生生なんですよ。
あちこちで内政が勃発してると
ちょっとまずいんです
けど、清らかな中で清らか
だからやっぱりね、聴聞していなければ清らかな状態を保っていることはできない、ね、だけどその聴聞から聴聞までの間隔の間清らかな状態を保つことができればね、ある程度ね、それは国土が清らかであると。国土生生というのは清らかな状態を保つことができるっていうことです、
うん、なるほどね。
はい、電池の力がそれだけついてくるとってことです、ね、電池がそれだけ力がついてくると聞いてる人たちの心が、うん、なかなか汚れなくなってくる。そうするとどうなるかというと、ここに書いてあるようにですね、うん、皆ことごとく十方一切の無量無種不可思議の諸仏世界を照見すること、
なおし妙境にその面相を見るがごとくならん。こういうふうにね、言われているように、ここにですね阿弥陀仏の浄土が作られていくってことですね。ああ浄土ってこういう世界なんだなということが皆さんの生活を通して、実感できるようになってくると。今まではね、ああ浄土に行きたいなと、死んだら浄土に行きたい、あ阿弥陀仏の浄土に行きたいと、そういうふうに思っていた人も、あここが浄土なんだと、こういうふうに思うようになってくると、ね、それは善知識がそれだけの力をつけて、説法をしているからです、ね、これが第31願。次に第32願、方向合上の願。これはどういうことかというと、ここに書いてありますように、たとえ我仏を縁に、字より以上虚空に至るまでですね、宮殿老館チル家樹国の中のあらゆる一切の満物、皆無量雑法百千樹光をもって、しかも共に合上し言辞機奇妙にして、もろもろの任天に超え、その他あまねく十方世界に訓示、菩薩聞く者皆仏行を修繕、もし格のごとくならずば小学を取らし。わかりました？わかりませんね。
すごいなっていう。
何が書いてあるんですかと。ね、例えば我仏を縁に、私が仏に、なりましたならばってですね、字より以上虚空に至るまでということは、字より以上ですからね、この大地から上ってことですね。虚空っていうのは、まあ、空ってことですよね。虚空から空に至るまで、全ての、宮殿ね、老館建物のことですね。チル、池、ね、流れ、果樹、花、木、国の中のあらゆる一切の万物、ね、宮殿も廊下もチルも池樹も、まあ、いわゆる人たちや物ってことです。だから国の中ですね、こう国があるわけです。国があるって言ってもね、ね、建国してるわけじゃありませんからね、仏の国を建国しましたってことじゃなくて、仏法を聞いている人たちの集まり、その中心にいるのが善知識ですね、これを仏国と言います、ね、仏様の国、善知識が作り上げる仏法を聞いている人たちの集まり、これを仏国という、ね、そこにいるこういろんな人たちがいるわけですよ、仏様を中心としてですね。
仏国だ、ここが。
そこは仏国、うん、ね。これを、ここでは国の中のあらゆる一切万物ってことね、全てのものってことです。皆無量雑法百千樹光を持って、しかも共に合上し、合っていうのはですね、合体ってことですよ。合体って
。みんなが。
いやいや、みんなが合体したらね、これ大変なことになりますからね。何か合体するかというと、これはここで言うね、方向ですからね、宝の香りということは徳です。徳が身についてくるということですね、うん、仏法を聞いている人たちがですね、徳が身についてくる、 ということはやっぱりね、皆さんに徳が身についていくように説法しないといけないんですけど、ね、徳が身についてくる、その徳を仏法ではこれ香りに例えるんです。ね、薫従って言いますよね。
いい香りが。
そうそうそう。薫従っていうのは、ね、その燻製ね、燻製のようにこう匂いがどんどんついてくる、ね。それがいい香りもあれば悪い香りもある。いい香りがね、燻従されてくるっていうのが前後歴になっていくと、ね、徳が身についてくると。反対に悪い香りが身についてくると、なんていうんですかね、その人に悪業力が身についてきていると。なぜ香りに例えるかと。嗅覚というのはですね、五感の中で一番最初に感じるものなんですよ。
匂い。
匂い。例えばこう、高校生の時にね、みんな早弁するわけですよね。そうすると教室に入った瞬間にね、匂いがふわっと入ってくるわけ。おお、早弁してるなみんなと、ね、だからこの匂いっていうのは危険を察知するものなんですよ、ね、本当にそこが大丈夫か安全かどうか、安全か危険か、そういうことを目よりも先に判断するためのものが鼻なんです。だから鼻っていうのはその目では見えないものを感じるときに鼻というものを使うんですよ、ね、その人が前後力か悪後力かっていうのは匂いでね出てくるわけじゃないんだけど、匂いに例えられるってことです。つまり目では見えないんだけど、なんとなくこの人はなんか悪い雰囲気があるとかね、いいオーラがあるとか悪いオーラがあるとかって思いません、ね、そうするとこう匂いとして匂ってるわけじゃないけど、この人ねどうも臭いとあるでしょ。ねえ、使うでしょ。その警察とかがね、これはちょっと臭いなという言葉を使うじゃん。別に匂ってるわけじゃないけど、ね、警察のちょっと勘でね感じるんだと、匂うんだと。
確かなものはないけれど、
そうそうそうそう、
なんとなく。
なんとなくそういう風に感じるっていう時にはね、匂うっていう言葉を使うんです、ね、それは匂いというのは目に見えない何かを感じる時に使うことだから。だからその人が良い徳が身についているのか、それとも悪い習慣である罪が身についているのか、それはなんていうんですかね、その匂いで感じるわけです、ね、わかりますかね。だからその人が例えば良いことをすると荒屋敷の中に良い種が収まります。だけどそれはその人の徳になったわけじゃないんですよ、ね、つまり良い種を荒屋敷の中に入れてもそれはその人の徳じゃないんです。わかります？だから例えば良いことをして、良いことをしてね、荒屋敷の中に良い種まきを収めたとしてもね、良い種まきが収まってる状態を徳というわけではないんです。
それがこう動き外に働き出すようになって初めて徳になる。
いや、それは単なる善果です。荒屋敷の中に収まった善が外に出たら単なる善果なんです。徳じゃないです。徳っていうのは何かっていうと、良い種まきを繰り返していくことによって何て言うんですかね、良い種まきが例えば匂いがあるとするとね、その匂いがこう体に染み込んでいくわけ。
雰囲気として出る。
そうそうそうそう。じゃあ良い種まきがこの荒屋敷の中に収まると、うん、ね。で、その業が外に出ると。うん、まあ、こういうことがね、いわゆる善が入って善が出る、善が入って善が出るっていうことなんですけど、うん、そういうことを繰り返していくことによって、その業によってこうなんていうんですかね、その人の雰囲気が変わってきますよね。 例えば顔はですよその人のね人生を表しますよね。その人の生まれた時の顔と顔はねどんなにいいね、まあ、生まれた時のその DNA で決まりますけど、その人のやっぱり40も50もなるとね、その生まれた時の顔とだいぶ違うじゃないですか。
違う違う、
ね、でその顔っていうのはどうやって乱されてくるかっていうと、その人の何気ない毎日の繰り返しによって人生によってね、その顔の雰囲気ができてくる。そうそうそう、そういうふうにこういわゆるその人の人生みたいなものがにじみあふれてくるものね、その同じ種をこうまいていくとね、その種によっていろんなものが生み出されていくわけですよ。私たちのやった種って一回一回の種じゃなくて、それをこうずっと繰り返していくことによって、例えば自分の体の病気とか自分の顔ね表情とかね、自分の着ている服とか、そういうものがこう総合的にねできていきますよね。だから種をまいていくことによって、その心の底にですね、私たちのそのやった種まきがこう染み込んでいくんです、ね、だから荒屋敷の中に業が収まる、業が出る、業が収まる、業が出るっていう、それは単なる一時的なものだけれども、それをずっと繰り返していくと、そのちょうどね、汚れがずっと服に染み込んでいくように、洗濯しても洗濯しても取れない状態になりますよね。こういうのを訓従って言うんですよ。
だとしてったら嫌な顔になるんだね。
嫌な顔になるのは、それは嫌なことばかり考えてきたからなんですよ。だから訓従ってなんでね、だから荒屋敷の中に収まるものと訓従ってまたちょっと違うんですよ。
年輪が積み
重ねだから荒屋敷の中に収まる、それが出る、収まる出る、収まる出る、収まる出るっていうことを繰り返していくと、その心の奥底にですねこう染み込んでいくんです。それを訓従っていうふうに言うんです。そうやって、訓従されたものを仏教では実家って言うんですよ。実家って言うんですね。訓従されたものを実家、これ訓従と言いますね。これ訓従。
あれ、この間二種実家っていうのがあった。
そうそうそうそう、実家。実家っていうのは訓従されて出来上がったもの、それを実家って言うんですよ。だから一回ではねこういうのはできないんですよ。何回も何回も続けて続けて繰り返していくことによって、私のこの心の底に溜まっていくもの、
この間の言われた日種実家はこう分けるっていうことがもう
ずっと続けていったから、それがこう
自分の考えの中に
そうそう
出来上がってしまったもの、
そうそうそうそうそう、
で日種実家、
日種実家っていうふうに言うわけです。だから訓従されて出来上がるものを実家っていうふうに言うんですね。それは荒屋敷の中に収まる出る、収まる出る、収まる出ると、ね、うん、荒屋敷の中にこう業が収まると、 業がね、うん、こう収まる、これ業習字と、それはこうここに溜まった業習字は円に触れると目に見える形として現れてくるわけです。これはいわゆる一回一回で終わりなんですよ。一回現れたらまた収まる、一回現れたら収まるっていうのが業習字の流れなんです。だから私たちの心のね、いや表層にはそういうものがあるわけ。だから見えたものによって心がすごくこう移り変わっていくわけです、ね、だけど私の心の底にはですね、そういうものによってで、それを繰り返していくことによって、シューってね、習慣によってね、いわゆる匂いがこう染み込んでいくように、例えばその柔道やってる人がさ、ね、洗濯しても匂いが取れないじゃないですか。あの服に染み込んだ匂いっていうんですか。洗っても洗っても洗っても洗ってもそこに染み込んだものっていうのは取れない。
染み込んでね。
うんうん、そういうものをこれ訓習っていうふうに言うんです、うん、だから良いことをただ一回やっただけでは訓習されないわけ、うんね、良いことを続けて続けて続けて繰り返していくことによって荒屋敷の中にこう奥底にこうね訓習されていくわけです、うんうん、それが私の徳ともなり、うん、罪ともなるわけです、
うん、そうだね、良いことはこう相手が喜んでくれたとかね、ああよかったっていうのがこう喜びがこう溜まっていくようなもんなんだろうかね。
いや喜びじゃなくてその私の種まきです、うん、良いことをするっていう種まきね、じゃあ喜んでくれたよかった、じゃあまた次もやっていこうっていうふうにね、例えばまあ道見さんだったらどういうものが訓示されているかっていうと農家が訓示されてるわけですこの時期になったらね、うんと朝早く起きれるようになるとかね。
そうだ ね冬は
冬になるともうふにゃーっとこうなっちゃうとかっていうのが訓示されてるわけです。だからもう4月ぐらいになるとそわそわしてくるんですよ。
60年、
ね、そうそう、それずっと続けてきたからね、訓示されてますよね、
されてる、
うん、なんかそれがあんまりいい意味でないような気がして、
まあ、いい意味かどうかは置いといて、それ訓示ってこういう意味ですよと、ね、向井さんだったらこう人にご馳走したり人に何かをこうしてあげるっていうことがずっと続けてきて訓示されてるわけです、うん、
なかなかできない、
ね、人の悪口を言ってる人はその悪口をずっと続けていくことによって訓示されていくわけです。うーん、習慣化、それは一回一回じゃなくてもそれがずっと続けて習慣化したものを、ね、ここで言う実験っていうふうに言うわけです。もう一回習慣化しちゃったものはなかなか取れない、うん、それがいい習慣の場合徳となり、悪い習慣だと罪になって、徳は幸せを生み出しですね、そして罪は苦しみを生み出し続けていくわけです。ね、こういうものなんですね。だから、うん、その、うん、一生懸命良いことをしても、その私たちの運命というのはあくまでも習慣化されたもので決まる。だから一生懸命頑張ってるっていう人がいるんですね。私頑張ってきたんですと、一生懸命もうねいいことをするように頑張ってきたんですと、頑張ったんですっていうのはね、習慣化してませんので運命には何の関係もないってことなんです。いや口だけじゃなくて、その本人が頑張ってるって意識してるものはね、まだ習慣化してないわけですよ。
無意識に言われないでも知らんって動いてる。
そうそうそうそう、全然力を入れなくてもやってることが自分にとって運命を生み出してるものであって、
頑張ってたらさあやろっていうことだもんね。
そう、頑張ってっていうのは頑張って習慣化するまでやるっていう意味ならわかりますけど、でこんなに頑張ったこんなに頑張ったって言ってるのはまだ習慣化してませんので、まだまだ足りませんってことなんです、ね、私だったら何が実験されていくかっていうとね、訓示されていくかっていうと説法が訓示されていくわけですよ。説法していくっていうのがね、毎日毎日説法してるじゃないですか、そうするともう自然とこう説法する体になってくるわけですね、はい、ね、というようにこう自分が続けて続けてやっているものが訓示されていく、ね、朝はね10時も11時も12時も1時も2時もずっと寝てると、それをずっと続けていると、それが訓示されていくわけです。そうするともう朝ね7時に起きようと思ってもね、もう起きれない、6時半に起きようと思っても起きれない、うんね、だから自分がこう習慣化したものっていうのが一番力を持つわけですね。
力になっちゃうね、効力になってるんだもん ね、
はい、ね、そこで第32願っていうのは、うん、方向強情の願ですから、うん、仏法を聞いている人たちにですね、うん、徳が身についてくるってことなんです、うん、 それはどうしてかっていうと、聴聞をしていくことによってですね、その人の習慣がだんだん変わってくるわけですね。それは悪い習慣がいい習慣へと変わっていく。その一番のもとは知恵です。ね。仏法を聞いていくと、知恵が身についてくる。ね。知恵が身につくっていうことは、今まではですね、自分は無知であったわけですね。愚痴。真実を知らなかった。そのために、間違ったことを正しいことだと思って続けてきたわけですよ。ね。だから、自分の中にまずこう正しいという思いがあるわけね。こういうすることは正しいんだっていう思い。ね。これを仏教で邪見というふうに言います。ね。邪見というのは真理と違うことを、これはもう間違いないんだと思って信じている。ね。これを邪見というふうに言われます。で、仏法というのは、正見の教えなんですね。それは間違ってますよ、と。だから、聴聞していくことによって、この邪見を何とかして破ろうとするわけです。ところが私たちには我というものがあって、ね、あんた間違ってますよ、と。そうすると、いや、ちょっと、ね、あんたこそ間違ってるんじゃないのと、お寺さんはそんなこと言ってなかったよとかね、こういうふうになるわけですよ、こう、我が働いて。この場合、間違っていることを間違っていると認めない。これは仏教では、諸智性というふうに言うんですよ。
聞かないとまだわからないね。
諸智性。諸智性っていうのは、自分が理解したものに、囚われてですね、間違いないっていうふうに思って、正しいことが聞けない触りってことです。ね。これ諸智性っていうふうに言います。知るところの触りっていうことですね。だから、例えば、こういうふうにね、した方がいいですよってね、説法で聞かれても、いやいやいや、そんなのね、でしたらね、大変なことになってしまう、このね、農場はわしのものじゃとかっていうような。こういうのがですね、諸智性というふうになるわけですよ。ね。こう、聞いて頭ではわかっているけど、でもーっていう心が出てくると。それは自分の考えが正しいという心です、ね、だから仏教で、正しい教えを聞かれ、ね、聞いたとしてもその時はそうかなって思ったりするけど、ね、そうかなって思ったりするけどしばらくするといやいやいやいや違う違う違う私の方が正しいというふうに思う、ね、その間違った考えから私たちは行いをする。
うん、
そうね。その行いが、習慣化する。
直せないようにして
る。ね。そして、その習慣化したものを、こともあろうに、正しいことなんだと思うとするわけです。それ私がずっと続けていることは正しいことなんだっていうのがね、ある。
そこ
は
間違って
るんだよ。そこは間違ってるわけですよ。だからずっと僕は、私はこうずっとお仏壇を山盛りにしてきたと。ね？ずっとこう山盛りにして、最後食べていったと。ね？そういう習慣があったわけですよ。ずっとやってきたと。
そんなのみんなそうだよね。
ね？そこで仏法では、いやいや、それはね、お仏壇っていうのはね、本来は何かというと、その宅発してくる僧侶に対して、その食べ物を少しね、施していたところから始まってるわけです。それはどんな精神で施してるかって言ったら、この山盛りじゃないんですよ。ほんのちょっとずつなんです。なぜかって言ったら、なくなるからなんですよ。渡したら持っていっちゃうから。しかも毎日毎日持っていかれるんですよ。
夕飯に戻ってこない。
戻ってこないです。だからその出したものがね、夕飯に戻ってくるってね、朝出したものが夕飯のご飯に戻ってくるってことはなくて、本当は僧侶がこうやって、一人一人集めに来てる。しかも何人も来るんですよ。我が家に。
スタッフ たらちょこっとずつ
しか出せない、ちょこっとずつしか出せないんですよ、そう毎日だって明日も明後日も来るんだから、うん、毎日毎日来るんですもん、ね、だからほんのわずかずつ出していくんです。それを何件か回って一食分にするっていうのが宅発なんですよ、うん、ね、
そういうのが私たち全然経験ないから、
はい、
まるっきり別物になってる、
ね、そうそうそうそう、だから今そういう僧侶が回ってくることがないからね、宅発に回ってくることがない、だって僧侶はねもう優雅な生活してるんですから便通を乗り回しですよ、本当に豊かなね坊主丸儲けで暮らしてるわけですから、
お酒も飲んでね、
ね、だからそのそういう人がですよ、わざわざ一軒一軒で、ね、本当の方を回って宅発に来られるってことがないわけです、ね、だからじゃあ宅発に僧侶の人が来ないから代わりにお仏壇にお仏壇をお供えしましょうと、だからまさにこうお仏壇っていうのはね宅発でこう出すぐらいなんですよ、ね、しかもそれはもうなくなると思ってね出さないといけないわけ、
お坊さん自体のお仏壇山盛りの、
そうそうそうそうそうそうそうそう
もう全然も
うこれがやっぱ仏様に対する思いなんだと言って食べてるわけですよ最後に、うん、はい、
もったいないから
、そうそうそうそうで、そういうふうにこう続けてしまう、自分がずっと続けてきたものは正しいことなんだっていうふうに思ってしまう、そしてまた諸事象が働くわけです、ね、たとえ正しいことじゃないって分かっていても、自分が繰り返し繰り返し続けてきたものはなかなか変えられないっていうのを、これは煩悩症っていうんですね、
ダメだっちゅうんだからやめりゃいいんだけど
ね、できないんだね、
これ諸知性と煩悩性というものが邪魔をして私たちはなかなか徳が身につかないわけです、うん、諸知性っていうのはそもそも間違いだと認められない心なんです、うん、間違いだと認められない、自分がずっと続けてきたことは正しいことなんだっていうふうに思って、それをなかなかやめられない。よくあるのがね、整理してください、使わなかったものはね捨ててくださいとかって言うとね、もったいないじゃないですかとこういうふうに言う、もったいなくて捨てられません、この前こう自分が今までずっと捨てずに取っといたわけです、これずっと続けてきたわけですね、習慣化したと、ただそれはずっと捨ててなかったという習慣を習慣化しちゃったものなんですけど、それを正しいと思ってしまうわけ、何かしらこう自分の中で、自分を変えたくないっていう心が起きるわけ、ね、例えばずっと農家で続けてきて朝早く起きるっていうことは習慣化しているものはパッとできるんです、習慣化しているものところが習慣化していないことを突然やろうとすると心の中で出てくるのがめんどくさい、めんどくさいっていう心が出てくるんです、
朝も起きれないんじゃないか、
はい、
朝も早く起きれないか、
いやもうそれは朝起きてない人がですよ、早く起きようとすると自分の中で習慣化しているものがあるわけですよ、もう何時に起きるっていうのが習慣化してね、それはできるけど、それより早く起きるとめんどくさいっていう気持ちが起きる、
いいかになってしまうね、
そうそうそうそう、つまりこう私の中でずっと続けてきたものっていうのは自分でこう合力がついてるわけですよ、合力っていうのは車で言ったらねスピードがついてるわけ、だからどんなにやめようと思ってもね、高速道路でいきなりこう急ブレーキをかけてもすぐに止まらないでしょ、バーンと止まったらね大変なことが起きるわけですよ、
恐ろしいわ
ね、だから徐々にしか止まらないわけ、時速100キロでねブレーキかけたら100メートルかかるわけですよ、止まるまでに、
こう、ああそうなんだ、
そんなにかかる、
同じように私の心の中でずっと続けてきたものはいざやめようと思ってもなかなかやめられないんですね、徐々にしかやめていくことはできない、うん、ね、だから今日聞いてですよ、明日からもうすぐパッと変われるということはできない、 よくあるのがね、あんたにやると言ったでしょと、なんでやらないんだとかってね。いやだからそのもう習慣化したものは本人がこうしなくちゃいけないって分かっていてもやめられないんです。
ね。分かっていても。
だからそれは荒屋敷の中にそういうものをね、今まで悪い習慣をずっと入れてんですよ。訓示させてきたから。でそれが習慣化しちゃったので、もう止めようと思っても止められないの。ずっと続けてきた人はね。頭でね、こうしなくちゃいけないっていうことが分かっていてもできないんですよ。ね。処置しようっていうのはそもそも、間違いだっていうことを認めてくれない心なんですね。だけど、たとえ間違いを認めたとしても、その人の習慣が変わるまでには時間がかかるんです。だから人を育てるっていうことはね、気を長く持たないといけないわけですね。そうでしょ？ねえ、ビートの種をね、今日まいてですよ。明日実になってるか？見に行って実になりますか？ならないでしょ？
寒い力まいてね。
ねえ。植物を育てることでさえね、1年がかり、いや畑からね、整えることから考えると何年もかかる。ねえ、いい牛を作ろうと思ったら10年20年がかり、いい豚を作ろうと思ったら10年20年がかり、ね、人間はね、それもっとかかるわけですよ。そのね、徳が身につくってことは時間がかかるんです。それをね、今日明日できなかったからでね、からだけで、俺はダメな人間なんだ。何やってもダメなんだ。ね、あんなに聞いたあと分かったのにどうしてできないんだ。できるわけないんです、そんなの。今日聞いてパッとできるんだったらですよ、誰も苦労はいらないわけです。ね、荒屋敷の中に訓示されたものっていうのは、その中に変わるまでにね、その自分の中にあるものを変えるまでにね、時間かかるわけですよ。ね。だから、石よく、水よく石を拝つって言われてですよ。習慣化しているものを変えるっていうことは、水で石に穴を開けるがごとく、続けて続けて続けて続けてやっていかないといけない。やっていくためには続けて続けて続けて続けて聴聞していかないといけない。ね、そして聴聞していくとやがて、ああそうだったとね、分かったという時が来ると。それはずっと続けていくから分かることであってね。ね、だから2つの触りがあるわけですね。この触りについて、教行信書では次のように教えられています。350ページ。左から1,2,3,4,5行目ですね。学法門類の五条に曰く、浄土を主する者は常に多けれども、浄土を求めている者はいつの時代でも多いけれども、その教えを正しく理解して、浄土まで至る者はほとんどいない、ね、たくさんの人が求めていっているけど本当に浄土に行く人はほとんどいない、ね、浄土を論ずる者は常に多いけれども、俺は全知識だと100年に一度、200年に一度、300年に一度の全知識だと言ってですよ、教えを説いているものはいつの時代でも多いけれども、その教えの要を知って、正しく教えてくれる人はほとんどいない、ね、その人たちはどうしてね、浄土に行くことができないのかというと、 かつて未だ自称自閉を持って教えを説く人がいないからだ。
自称自
閉、よりてもってこれを言うことをだからあこれを言うのであると。それ自称は愛にしくはなし、自称っていうのがこれが煩悩症なんです、ね、煩悩症。愛っていうのは結局それに、執着する習慣化しちゃってるのでね、囚われてしまう、煩悩症ね、煩悩症。煩悩症っていうのは自分の中に荒屋敷の中にもう悪い、業がね訓示されてしまっている、ね、だからそれをすぐに変えることができない状態、ね、これがいわゆる煩悩症と言われる、自傷と言われるものですね。もう一つはですね、自閉は疑いにしくはなし。自閉というのはこれ処置症、処置症っていうのはこの自閉っていうのはですね、隠してしまう、隠してしまうっていうことはどんなに仏教で正しい教えを聞いたとしてもそれをね、正しいことを見なかったことにしようとするわけ、見なかったこと、自分の中でなかったことにしようとする、これを自閉、ね、なかったことにする。例えば自分がもうこれはもう私は怒らない人間になったんだとかって思ってる人はね、怒っていたとしてもいやこれ違う、なんか違う違う違う違う、怒ってない怒ってない、いや私は怒る人間じゃなくてあの人が怒らせたからなんだ人のせいにする、あの人が私を怒らさなかったら私は怒らなかったのにって思いません？あの人がああいうことさえしなければこんな心にならなかったのにって思いません？
いや
あの人がこういうタイミングでこんなひどいことを言うから私こんな気持ちになっちゃったって思いません？ねえ、私はこんな醜い心を思う人間じゃないんです、あの人さえこんなことをやらなければとかって思いません？
この間の自分の影の部分を、ね、
そうそうそうそう、これが処置症っていう、
自分を弁護するのも全部影を隠そうとして
る、そうそうそうそう、だから自分の中でこう悪い心が起きたわけ、腹が立ったとすると、そうそう腹が立った、私は本当は腹の立つ人間じゃないんですね、腹が立つ人間じゃないんだけどあの人が腹を立たせてきたんですよ、だからあの人がこういうことさえしなければ私は腹を立てずにね済んだのに、あもうあの人と会いたくない、見たくもない、近づきたくない、これはそのそうじゃないんですよ、あなたはもう腹を立てたという事実を認めてないんですね、これを自閉って言うんです、そうそうそう、私はこういう人間じゃない、ね、いやあなた怒ったんじゃない、いや僕は怒る人間じゃないんです、あの人がああいうことさえしなければ怒ることはなかったんですとかって思うわけ、ね、ああ私最近は本当穏やかになってきたとかって思うわけですよね、仏法を聞いてくと、本当に仏法を聞いてきて最近本当に穏やかになってきたと、ね、
努力が大変なんです、
はい、
その努力が、
その努力、その嫌な人がね出てくると私はもうねあの人とは会いたくありません、だってあの人と会うと嫌な気持ちになるから、
何回も見てる
嫌な気持ちになるから、もう私はねこんな嫌な気持ちになるのはね間違ってるでしょ、間違ってるでしょ、だからね会いたくないんですもう出としません、それはその自分がそういうことをやる人間だと認めてないだけなんです、
うん、そうだね、
はい、
心にあるから縁さえ来いは
そう縁が来て起きただけなんです、
ね、
そ
う来てしまうんだね、
だけどいやいや私はそういう人間じゃない、ね、それがいわゆる私の中にあるがというね理想的な自分、うんね、自分の中に理想的な自分を作り上げるわけですね、
うん、勝手にね、
都合の悪い でも考えたら都合の悪いのが本体で、その後隠すために都合のいい理想的な自分を作る。
あ、このね、理想的な自分っていうのはその裏が本当の自分なんです、
うん、裏が本当の自分だよね。
裏っていうのは、例えば私はね、完璧な人間ですっていうふうに理想的な自分を作ったとしたら、うん、それは完璧じゃない自分が本当の自分なんです、
うん
ね、うん、だけど本当の自分ね、本当の自分っていうのはその自分の中でとても頼りなく感じるんですよ、
う
んね、
完璧でなかったらね
例えばその完璧じゃなくたっていいんですよ本当は、うん、ただなぜ完璧を求めるのかというと、小さい時に自分の思いを簡単にこう親がなんていうんですかね、こうねじ曲げてきたとか、我を通されてきたとかね、
うん、
自分の中ではこうしたいと思ってたと。例えばね、クリスマスプレゼントに、おもちゃが欲しいと、
うん、
こういうふうに思ってたと、ね、ところがお母さんがね、うん、はあ、やっぱりね我が子には勉強ができるようになってほしいと、
うん、
それでね、そうだサンタさんはねお母さんだから、お父さんとお母さんだからね本当は、だからねおもちゃが欲しいって言ってたけど、うん、ね、百科事典を入れたわけですよそうするとこう子供が朝起きてね、あ、サンタさん何がもらえるかなって開いてみたらね、おもちゃのはずなのにおもちゃのはずなのにね、百科事典が入ってるわけですよ。
お願いしたのはおもちゃなのにね
そうそう、
違うものがあって、
ほいでお母さんに言うけど、サンタさんがねプレゼント間違えた、百科事典も入れたよとかって言うとね、あら、よかった、百科事典、サンタさんもあなたに勉強しなさいって教えてくれてるのよとかってね納得できるわけないじゃないですか、そんなこと。だけど僕の願いなんてちっとも叶えてくれないんだなとかね、こういうふうに思ったりする、ね、自分の中で本当はこういうふうに思ってるんだけど、その思いをいとも簡単に打ち砕かれたりすると、なんで自分は弱い人間なんだろうっていうものが刻み込まれるわけです、うん、その反動として強い自分を理想として描くようになるんです。強い人間になりたいってね、変わらない意志を持ちたい、ね、
侵略されても戦える自分、
そうそうそうそうそうそうそう、うん、それはなぜかって言ったら、自分が小さい時に思いを通されて、でいとも簡単にそれがこうなんていうんですかね、曲げられてしまったからなんですよ、ね、自分の気持ちみたいなものがあるじゃないですか、こうしたいな、ああしたいなっていう気持ち、その気持ちをいとも簡単に何かによって曲げられてしまうとね、そうすると自分っていうのはなんて弱いものなんだろうっていうものがこう刻み込まれるんですよ、魂に、ね、それがこう我を作っていくわけ、ね、自分はそういう人間になりたくない、ね、だから強い人間になりたい、正義を持ちたい、自信を持ちたい、ね、自分の思い通りにしたい、自分の思いを通したい、自分で何かができるようになりたい、ね、そういう理想的な自分を作り上げていく。そしてその小さい時に味わった惨めで無残なね、非力なっていうかね、無力な自分を否定したいわけ。これは私じゃないんだっていうふうに否定したいんですよ、ね、ところが現実としてあなたはね、こっちなんですよっていうことをね、本当の自分なんですよと、弱いんですよと、そんな強くないんですよ、完璧ではないんですよっていうことがいろんな場面で見えるわけです、ね、そうすると自分の中ではまたあの時のように戻ってしまうんじゃないかと思っちゃうわけ、あの弱かった時の自分に戻ってしまうんじゃないか、ね、非力だった自分に戻ってしまうんじゃないかという不安から、
その現実の出来事を否定しちゃうわけです。はい。ね。これが処置症なんです。だから自閉っていうですね、閉っていうのは隠すっていうことです。隠してしまう。本当の自分を見えないようにしてしまう。そして理想的な自分にしがみつくわけですね。これが私なんだと。ね。例えば、自分は、ちゃんと、失敗のしない人間なんだとかね。自分は、心が強いものなんだ。自信があるものなんだ。ね。自分っていうのは本当に優しい人なんだ、怒らない人なんだとかっていうようなものを作り上げていくわけで、そこにしがみつくんですよ、ね、逆に言うとそういう自分じゃないともうね、安心して生きていくことはできないんじゃないか、ね、またあの時のように思いを通されてしまう無力な自分に戻ってしまうんじゃないかっていうね、不安があるわけです。本当はそうじゃないんだよ。本当はそうじゃないんだけど、そういうふうになっちゃうんじゃないかっていう不安から、現実の自分を認めたくないわけ。その現実の自分を認めると、今まで作り上げてきた自信が、もろくも崩れ去っていくからなんです。崩して、結局ね、その、自分にしがみつくわけ、こう、本当に。こう、なかなか崩せません。そう。自分は理想的な自分を演じるわけ。理想的な自分っていろいろあるわけです。優しい自分とか、思いやりのある自分とか、ね、自分、自信のある自分、何でもできる自分、ね、そういうものにしがみつくわけですよ。そして、それによって自分の自信を保ってるわけ。ね。これがガーッと言われるもの。そういうものを持って生きてるわけですよ。そうそうそうそう。だから現実としてそのガに合わないことが起きると、例えば自分は怒らない人間なんだと思ってるのに、怒ってしまうと、私は怒らない人間でありたいと思いたいから、ですね、悪く見るわけです。これは悪見っていうわけですね。そうそう、マンと悪見っていうのは、本当に関係があるわけですよ。つまりマンっていうのは自分の中にある理想的な自分にこうしがみついていく心ですね。そのしがみつくついていくためにはですね、その理想的な自分に合わないことを否定しないといけないわけ。例えば私は怒らない人間なんだと思うためにはね、私が怒ったんじゃなくて怒らせてきたんだと、あの人が。そう思うことによって自分の我を保つわけ。そうするとあの人が悪いってことになるわけですね。悪く見えるわけです。あの人があんなことを言わなければ私は怒らなかったのにって思う。そう。だから悪く見てしまうわけ。自分の理想と違うことが目の前で起きると、その自分の中で認められないじゃないですか、そういうことを。なぜかって言ったら理想的な自分を演じることによって、私たちはこう自信というものを保ってるわけ。ね。自信、理想的な自分にしがみつくことによってね、自信を保っているわけですよ。この私たちが自信と呼んでいるものを仏教ではマンというんですね。まあ狂マンって言います。これが私たちが自信と呼んでいるものなんです。だから自分に自信があるっていうことは狂マンがあるってことなんですよ。 だから現実を受け入れると自信を失ってしまう。だから自分の自信を保っていくために何かを悪く見るわけです。ところが悪く見る自分も嫌なんですよ、理想的な自分に合わないからね。
影がちらちらと見えるんだね。
そうそうそうそう、だって私の理想的な自分の中には人を悪く見ることもないっていうのが含まれてるからね、優しくて思いやりがあって寛容でとかっていうのがあるわけですよ私の理想的な自分の中に。そうすると人を悪く見る自分も見たくないわけ。
昔はそれが人は人でよかったから平気でできたんだけど、それが自分と分かってからはやっぱり辛いよね。
これいやいや、そう、自分と分かったら辛くなくなるんです。そうじゃなくて、これは人だと思うから、
人だと思うから、
人がこう私をそういう風にさせるし、そういう風になる自分も見たくないから、もうその人と会わない、触れない、近づかないっていう風になっているわけです。近づかなければその人を見て感情を乱すこともないし、乱れた自分を見ることもないわけです。まあ、理想的な自分で折れるわけです。
そっかそっか、
ね、そうするとだんだんこうね、私は理想的な自分を保つためにはですよ、部屋を作ってこの部屋の中に誰も通さないようにして部屋の中で閉じこもればいいでしょ。
それが ガでこう、
ね、これが引きこもりと言われるもの。
人と触れなければ、
そう、人と触れなければ理想的な自分を保っていくことができる、ね、それで引きこもって何をするかというと、ネットゲームにはまるわけです。ネットゲームの中ではね、理想的な勇者になれるわけです。私はみんなから称賛をね、浴びれることができるわけですよ。ネットの中だけではね、中だけではですね、そうなるわけです。
全く理想というか現実じゃない世界にどんどんはまってて、
そうそうそうそう、
もう生きられないよ現実。
だって現実はその人にとってね、あまりにも残酷すぎるわけです。だって理想と現実があまりにも違うから、うん、と自分の持っている自信がね、どんどんどんどん崩されていくわけ。本当はそれがいいことなんですよ、うん、自分の中にある自信っていうのは傲慢だから、ね、それは本当の自信じゃないんです。でも本当の自信じゃないものにぐーっとしがみついてるわけですよ、うん、ね、このいわゆるまやかしの自信っていうのは死んでる時に全部置いていくっていうか、ね、崩されていく自信なんです、うん、無常によって、はい、ちょっと長くなりました、うん、少し休憩をします。